ということでね、もう西内まりあちゃんがね、うん、頑張ってるんですよ、銀行で。月9ですわ。今あえての月9やからね。ほんまに。
だってね、普段あんまり見ませんよね、
うん、あんまりもう全然見てない、うんうん、でもやっぱ今見なあかんと思うよ。
で、西内まりあちゃん、
西内まりあちゃんね、うん、フランプールの山村さんとのね、うん、やっぱ恋が進んでるんですよ、
うん
うん、で山村さんはね、高岡早紀とね付き合ってたことが、
うん、そうなんですね、
あるという設定なんです、
うんうんうん、
でその二人番組やってるんですよ。
あ、じゃあ高岡早紀さんもなんかキャスターみたいな。
そう、
うん、
そ位置づけ分からない。女優で、その喋れる女優という位置づけなのか、その元大物はな、多分女優って位置づけだと思うんですけど、その辺はよく分からないっちゃ分からないんですよ、
うん、
まあ、だからちょっともうちょっと年いった藤原紀香さんみたいな感じですかね。ちょっとこう文化人系の女優さん、
うんうんうん、っていう役どころで、
で、まあそれでなんで司会が30代前半の男なんやと、もうちょっと上ちゃうんかと。やっぱりアナウンサーの世界で男性の30代前半って結構若手感ありますんでね。
あ、なるほど。
もう30代後半から40代前半ぐらいでやっと、うんうん、視聴者とのこのなんていうかな、年齢差、うん、ギャップっていうのが追いついてくるぐらいかなと僕は思うんですね、うん、そういうインタビュー番組やと、
うん、
インタビュー番組で30代前半はちょっと若すぎる。
あ、そっか、あの朝ワイドじゃないんですね。
あ、別番組やってる。
別番組。
朝ワイドはワイドでやってて、うん、でそれと週一の多分週末の番組でしょ、ね、そういう女優とのインタビューものをやってるっていう、
はいはい
は
い、ね、はい、
それもちょっとキャスティングに難あるのとでその番組の方ですごい忙しいんですよ、うん、朝ワイドやって。
そうですよ、忙しい。
そのインタビュー番組で忙しいから、その上司のね、うん、沢村和樹さんが、ちょっとその番組のプロデューサーみたいなね、
うん、
杉本哲太さんにね、言うわけですよ。
プロデューサー。
うん、プロデューサー杉本哲太、ちょっともう、使いすぎや、使いすぎやで、みたいな、うん、使いすぎだよって言うんですけど、うん、そう、一言みたいに言うとあかんやないかと。あなた上司のアナウンサーなんやから、ちゃんと管理して、うん、ね、何日勤務で。
いいよって多分その人 OK 出してますからね。
そうなんよ、そうなんよ。うん、それやのに、いざ、タバコ吸うとこで、ちょっと、あいつ今、タバコ吸いなんじゃないかみたいな。そう、取ってつけたようなね、それどうなんよと。
一言感満載。
そうなんよ、あなた上司なんやからちゃんとしてあげてよと。
上司がね、ちゃんと管理するべきですよ。
そう、そやけど、うん、所詮朝ワイドとね、週一の番組だけやったらね、うん、まだいけるでとかちょっと思いながらね。そんな大変なことない。
他にもあるかもしれませんよ。
定時 の泊まり勤務とか。
そうそうそう、録音ものの番組が他にも 2,3 あるかもしれない。
いや、そういう人には録音ものはさせないですよ。
そうですか。ええ、録画ものになるんですか、
ね、う
ん、
そう、パケ、そうないですよ。あとだから定時ニュースね、まだ30代やから。うん、
ありますよ、
うん、
夜の。
あと地方のロケ行く番組ね。
ああ、
そういう可能性は。
芸人さんと一緒に回ったりとか
ですね。その辺もよく分かんないです、位置づけが、うん、なんかね、朝の番組でもね、その沢村和樹さん、上司のアナウンサーのサブみたいな感じなの、
うん、
でもめ、アナウンサー男性2人いてんの。2人もいらんやろうと思って、うん、どっちかでええやろうと。沢村さんだけでええやん。
だから大塚さんと、うん、
カルベさん、
カルベさんとか伊藤さんぐらいの感じです、
うん、でもドラマの設定上の演出としては、すごいこのフランプールの山村さんはもっとどっしりした落ち着いたアナウンサーの感じなんです。その若手若手してないんですよ、
う
ん
う
ん、
難しいですね、
うん、落ち着いたこんにちは、うん、みたいな感じなんですよ、
うん、
その辺がね、うん、まあ、ちょっとまだわからないというのと、うん、あと西内まりあが昼ご飯食べに、なんかこう、
やっと西内まりあさんの話になりました。
ごめんごめん、うん、西内まりあさんがね、うん、
西内まりあちゃん大丈夫ですか。
ちょっとね、はい、カウンターバーみたいなところでランチみたいな食べてるんです。
おしゃれ。
なんかブラジルの国旗が刺さったカレーライスみたいな食べてるんですよ。それのシーンがまあちょっと1回の1時間のドラマでまあ2回ぐらい出てきたんですけど、うんうん、僕の思うとこはね、うん、OL とかね、サラリーマンの楽しみは、うん、違うものをお昼に食べることがね、楽しみなんであって、1週間に2回も同じとこには行きません。
行きつけすぎるんですよ。
それはないって。サラリーマンの
大好きすぎて、
いやいや、サラリーマンの昼休みっていうのは、うん、月曜日はそば食べたから、うん、ね、火曜日はカツ丼にしようとか、
うん、
火曜日はカツ丼にしたから水曜日はなんとかにしましょうっていう風にね、うん、ちょっとこうバリエーションを変えるのが、
ね、
唯一のサラリーマンの楽しみなんだって、うん、そんなね、週に2回もね、同じとこで同じようなもん食べないですよ、うん、
でも私、喫茶店でバイトしてた時に、うん、毎日のように来る人いましたよ。
いや、そういう人も中にはいてるんです、うん、
だって日替わりがあるから。
でも西内、
日替わり楽し
い。いやいや、西内まりあちゃんはそういう子じゃないんですよ。
今日の日替わりなんですか。
いや、日替わりとか食べない。うん、日替わりでも違うお店に行くんですよ。
うーん、
その辺もちょっと見てて違和感を感じたとこですよね。
うーん、
まあ、他にもなんか見てていろいろあったとは思うんですけどね。
恋の話が出てこない。
参りましょう、せーの、らしくあれ。
WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と引川すさみ局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は 1557kHz でお送りしています。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、
元気よくね。
ちょっとこの週末をなんかやっと休めそうな気がして、
うん、
僕の想像なんですけど、
嬉しい嬉しい。
1月ぐらいから走り続けてきたんですけど、やっと今週はなんか休めるような気がしてね、ちょっと今ちょっとだけウキウキしています、うん、
よかったですね。
って言いながらも明日はちょっとあの献血のイベントでも見に行こうかなと思いますけど ね、
うんね、日頃からね、もうチェリーさんはずっと仕事をしているわけですよ。
いやいや、なことない、中川さんに負けますわ、
う
ん、
いやいやいや、私はもう適度にね、
なことない、
休んでます。
まあこの週末もね、和歌山で一生懸命仕事されてるんでしょうね。
いえ、
え、
いえ、な、そんなことない。
遠方に
ちょっとお出かけして、
まあそれはまた来週報告聞きましょう、うん、
ね、
うん、それはさておき、
はい、
さあこのコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な毎日をご紹介しています、
はい、
さあ今週は
絶好調ですよ。
絶好調、
はい、
中田清、はい、どうぞ。
カニ食べに行ってきましたよ。
え、カニ、あ、ムキムキみっちゃんですか、また
白浜荘、ええ
、
いえ、それも行きたいんですけど、
ええ、
そうじゃなくて
違う、
カニバスツアーですよ。
あ、カニバスツアー、
うん、ツアーです。
カニバスツアー、
はい、
J、うん、J 関係ない
関係ない関係ない、
小田川さんが言いそうなこと言ってないカニバスツアー、
うん、できましたよ。
いいですね。
なんかね、前日に関係者の方から、うん、たまたまそのホテルに泊まったという人
がいて、え、あ、我々というかその
下
丸さんと中川さんが行くホテルに泊まった人がおったんや、
はい、行っていて、もうすでにあのご一行様歓迎っていうあのプレートがね、もう出来上がっていたっていう、ああいうのって多分当日にね、
まあね、
用意すると思ってたんですよ。
もう前の日から用意してた。
そう、すごい気合が入って、気合が違う、ね、ホテル側さんも
ね、
ありがたいこと
で、ね、はい、あの非常に景色のいいとこにあるようですね、あそこのホテルはね。
あ、そうです、そうです。
チラシでしか知らないですけど、
うん、
いや、そういう体の方がいいかなと思ってなんかおかしいや、ディレクターが行ってカニ食ってるっていうの変な話やん
いや、チェリーさん行きましたから。
あ、そっか、うん、行ったんや、6時半に会社来たんや、
うん、
うん、そうやそうや、忘れてた、うん、
そうそう、
はいはい、
ね、そう、朝ね、6時半、
真っ暗
ぐらい、もう暗かったですね。
俺久しぶりにね、あの朝から連れもて担当してた時のこと思い出したわ、うん、あ、早朝番組の人は大変やなと思ってさ、
うん、この時期特にね、
なあ、
うん、寒いし暗いし、
6時台でこの暗さかと思って、
うん、不安ですよ。雨でも降ってたらもう
最悪よな、
ちょっと悲しい気分になります
よ、なるわな、朝からなほな警備員のおっちゃんがニコッと迎えてくれるんやな。
そ, う そ, う
それだけが心の灯火やね。
そうなんです、灯火、ま、
ねえ、
パッと
太陽の微笑み、うん、そうそう、はい、そして、
そう、朝ね集合しまして、しそ丸さんも、しそ丸さんなんか初めてのバスツアーっていうの
で
ね、
うちでは初めてやし、うん、仕事としては20年ぶりだ
と。20年ぶり、
20年前に行ったのは爆笑バスツアーって言ってましたもん ね、
う
ん、
ね、
吉本の仕事で
結構なんか混んでたのか、雪で渋滞だったのかして、
ね、あの待ち時間が、ね、
長かったって
言ってました。
6時間ぐらい喋らないといけなかったって言って
ほんま辛いですねそれね。
まあ、今回はね
そんなことはない、
う
ん、まあ3時間ぐらいですよね、バス乗ってる時間はね。
そうですね、
合間にまあ1時間ほど休憩、1時間に1回ぐらい休憩あるから、
はい、
まあ正味だから1回のバス乗ってるのは1時間や。
そうです、そうです。
1時間って結構あっという間やで。
すごいですよね。
だって自己紹介やってたら45分過ぎてたもん、ね、俺テープ回してる残量見て、え、もう45分と思って、
そうそう、
びっくりしたんや。
ねえ、もう一人一人今回はお客様にもお話をして、
そうなんですよ、やっぱりね、客いじりが得意なね、うん、桂ひとまるさんっていう絶妙なね、この腕を持ってはるんでね、お客様満足満足 で、
うん、もう冒頭飛ばしすぎたせいか、しそ丸さん鼻血を出すっていう
バスの中で鼻血をね開始1時間で出すっていう、
びっ
くりしましたね、そんな気合あります、
と思ってティッシュ、
ね、
ティッシュ、
本当にびっくりしました、
無事でしたけれども、
はい
はい、クイズ大会も盛り上がりましたね。
クイズ大会大変でした、
大変でしたって、それはチェリーさんが事前に仕込むのが大変だった。
大変、20問考えるの大変やで、ほんま、うん、中川さんに4問ぐらい考えてもうたけどさ
4問ですいませんね、
大変やで、あれほんまに、もし仮に来年あったらまた同じ問題出されへんからね、
う
ん、あれ。
そうなんですよ、ね、それも考えながら、うん、これは来年に残しておこうとかね、
いや僕はもう出し惜しみしなくても全力でやってますんで、
うん、そういうのもあるんです、
はいはいはい、
うん、
でまあバスツアーね、
はい、
中川さん、あの一番最初の休憩地の岸和田サービスエリアでいなり寿司とコロッケ食べてたでしょ、
はい、
何やってるんですか。
朝ごは
ん
ですよ、
今からカニ食べに行くのに、あんたコロッケといなり寿司
って朝ごはん食べてないから、
一緒にね、女子力が高いんだか低いんだかと思って、
営業担当の、
はあ、白川さん、
うん、
白山さん、
ね、で、あの朝ごはん食べてないっていう話をしたので、うん、何か食べるって言ったら、ええ、コロッケですかねって
話
になって、
うどんかなんかでやろう、うどんかなんか、なんでコロッケ、
いや、うどんだと休憩時間がね、まあ、そこそこあったんですけど、はいはい、もしできなかった、
間に合わなかったら、
間に合わなかったらあれなんで、
できてるもの
すぐできそうなものにしようって言って、 でもあったかいものがいいねってなったんですよ。おにぎりでも買うってなったんですけど、
はいはい、おにぎりね、
うん、でもやっぱあったかいもの食べたいな、
あったかいもの食べたかったね、
コロッケ、コロッケ、でもコロッケを1個だけ、う
ん、食べても
あれかなと思って、ね、でちょうどその食券のところでいなり寿司2個入りってあったんで、じゃあいなり寿司も食べるって言ったら食べるっていうので、
まあ、僕その時僕も朝ごはん食べてなかったんで、うん、カツサンドを買って食べましたけども、
うん、同じようなもんじゃないですか。
朝はカツサンド基本ですよ。僕新幹線で出張行く時とかも新大阪で朝必ずカツサンド買ってますから、もうこういう時はカツサンドなんですよ、
う
ん、あれはもう一番手っ取り早く栄養が補給できるんです。
私はもう岸和田のサービスエリアって言ったらコロッケって決まってもうあそこのサービスエリアすごいですよ。
さあだもうほんま綺麗なったね。この間誰かもラジオで言ってたけど、うん、綺麗なったわ
でね、
うん、
食券ピッて買うでしょ。
綺麗やけどね。
そう、うん、コロッケといなり寿司と押して買ったんですよ、うん、
ええ、
で持って行ったらもうコロッケがバーンって出て
き
て
早い、
どういうことですかって連動してて食券とか。
いやあれもう見てるんでしょ。
食券 の、うん、あのなんか機械と連動してるんです
って。なんかピコーンって出てくるんだよ。
出るんですって。
あ、そうか、うん、昔そんな企画とか番組でね、そのまあ連動するようなシステムはまあともかくですけど、もう見てはってる。どこ押したなと思って。その場でも
う多分昔から早かったんだと思
う。うどん茹で始める
っていうのもう準備できてるってね、
立ち食いではね、よくありましたけども、う
ん、ねえ、すごい。
いや、そうバスがまだ岸和田まで来てないんですよ。
本当だ、ね、
もっと早く出発してください。
もうどんどん行って、着きましたと。ホテルに
着いた。いや、まずケヒ神宮行って
る。ケヒ神宮に寄りましたね。
天気が良くてね、
雨。
あら、
うん、雨でよかったです。
まあ、雨言うてもね、朝雨はすぐ上がるって言うんですけど、ずっと雨でしたね。
ずっと降ってました。
特にもう向こう行ったらもう雨大粒や。
だからあの雨こう景色を楽しむという感じではなくて、もう基本的にクイズ大会で楽しみます。
そうですね、うん、ほんまにそんな感じでした。
そうこうしていると慶妃神宮に着きまして、
到着しまして、寒かったです
ね日本三大木造鳥居があるっていうのでね、
言ってました、はい、その鳥居見たんでしょう。よかったでしょう。
だから、うん、鳥居がね、これ改修中でして、たまたまま
さかそれでも一応見えるんでしょ、
うん、あの全部あのなんか覆われてました、
はい、全部足場みたいに覆われてましたね。
全部、
うん、
それも
くるって巻いてました、
うん、たまたまここ1週間ぐらいでもうその本格的なのに入っちゃって、それまではちょっと見えたらしいんですよ。
あら
それももうなくて
ねえ、なんかあの長明水っていうね、なんかあの君井寺のなんか井戸水みたいな案内があるんですよ、あそこにもね、うん、
長生きにいいと言われている。
そうそうそう、もう雨というか雪、雨やし、うん、ちょっと雪も残るような寒さやんか。僕も写真は撮ったけどもう飲めへんかった、
うん、あとね、お客さんから、うん、あの来た時に、うん、あれ何でしたっけ、書いてもらうやつ、書いてもらうの、
お客さんから来た
の、あの書いてもらう紙じゃない、
借用書、
うん、借用書じゃなくて、
え
プレゼントでもらった
遺言、
遺言じゃなくて、
うん、朱印帳、
あ、それ、
うん、
ご朱印帳
お
全然出てこなかった。
あ、そうか、
ご朱印帳書いてもらって、原本、
はい、
うん、そんなのじゃないですよ。
あ、そうか、はいはい、
で書いてもらって
権利書、う
ん、ね、で1枚最初に書いていいんですか、新しいやつだった、
うん、新しいやつね、うん、
最初に書いていいですよ、
うん、
でもこれ別 の神社の名前書いてありますけどいいですか、そこに参られる予定は。
あ、気遣ってくれて、
また機会があれば行きますが、あの最初に書いといてください
順番やからね、
うん、ああいうのって決まりあるんですかね、まあ、なんかね、
決まりはで、私もなんかね、たまに神社行って、まあ、お正月おみくじ引けなかったんで、おみくじ100円で引いたんですよ、
うん、
で実はまだ見てもなかったんですけど、うん、パッてこの引いたんやって見せたら、それ恋みくじやんって言われて、
恋、うん、みくじだったんですよ。
中吉です
ちょっと嬉しそう
ね、
何書いてあります、
うん、なんかえらい具体的な、ね、歌ね、
うん、
心では恋の闇と知ってるけれど、切るに切れない愛の絆か。
深いですね。ちょっと。
え？
何それ何？
恋の闇路に踏み迷うて愛情を断ち切ることができないような道ならぬ不倫の恋に傷つくこともありますが、切なく苦しくても心機一転して誠の愛に行きましょう。金は上り坂に来ています。これ失礼な話やで、ほんま。
チェリーさん。
え？
そんなことになるんですか？
不倫の恋するか、そんなこと。
でもチェリーさんが弾いたんですよ、それ。
お前ね、待ち合わせ、うん、ロマンチックの夜景の美しい場所が良い、時間に遅れないこと。
誰と行くんですか。
なんで待ち合わせでいきなり夜景やねん。
じゃあどこどこの夜景の前で。
じゃあ六甲さんの展望台でなんでやねんそんなとこ待ち合わせ、二人で車で来るのかいな
どうもーっ て。
いやどうもやないがなあ、
へえ、
ちょっと難しいですね、恋みくじは、うん、これ高校生が受けたらいいんかな。学問、英語の復習に十分時間を、得意科目をさらに伸ばしましょう高校生向けやなこれ。
でも
おっちゃんが引くもんじゃない
よ、大人の恋みたいなのも載ってるし。
そうやな、高校生はそんな、あの、不倫の恋はないもんな、
うん、
年齢差、相手は3つ年の多い人を選びなさい。
それまた、
蛇年生まれが良い、犬年生まれはさらに良い
そうなんですか、
うん、なんかよう分かりませんけどね、
うん、
まあそんなんですわ。で、ケヒ神宮通りまして、
そんな恋みくじもね引きながら、うん、雨なので割とあのさっと集合しました、
ね、そうです、みんな集合時間もすごい早かったですね、
うん、
でもね、お客さんで甘酒飲んでる人がいてたんですよ、売店で、うん、ちょっと羨ましかった。
そんなの行けばよかったですね、
うん、僕もちょっと興味あったよ、喫茶ユーカリみたいなとこあって、
うんうん、あったあったね、うんうん、 でカニですよ、
はい、はい、そしてもう18分まで来てるんですよ。
え、そうなんですか。
上林君恵さんみたいになってきましたね。
続き
朝のワイドで2週間ぐらい喋るみたいな。そんな小刻みにせんじゃん。
ね、
まだカニ食べてないんですよ。
そうですね。まあ、じゃあね、ええ、どうします。
いや、もうな終わりです。
終わりにします。
もう19分ですもん。だって
じゃあまた来週にするかもしれません。
そう、また来週にするかもしれませんし、しないかもしれ
ない、しない
かもしれない。さあ、それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。人気パーソナリティカニバスツアー、
はい、
はい、どうぞ続きを。
あ、もう続きを、
ええ、完結
どうぞ。カニね、カニ食べまして、
ホテルに着きましてね、
あの中井さんっていうんですかね、
中井さんがね、4人ぐらいいてました、
持ってきてくださ
る。皆さんベテランでね、
ね
え、ちょっと若浦に来たんかなと思いましたけどね。
トークも、もう
なんか絶好調、
絶好調、軽い感じでね、
もうパッパッと火つけていきました、
ねえ、はい、どんどんね、あのしそ丸さんもカニをパクパク、
う
ん、
まあ、
頬張って、
頬張ってね、
ねえ、
お客さんもパクパク頬張って。
美味しかったですよ。
トークが少なかったですね、全体的にね。
だからその前にね、写真撮影を一通りさせしまして、そこでちょっと触れ合いなどもあったんですけどね、カニももうたっぷり食べまして、で日本魚町でお買い物もしまして、
はい、もうそう駆け足ですね、
うん、
そんな駆け足あります？一番大事なカニの男そんなはしょります？
カニはもうそれぞれで楽しんでます
ね。僕お風呂行ったんですよ。
あ、お風呂どうでした？
パンフレット通りの非常に景色のいい大浴場で、まあ、ホテル自体がすごい高台にあるんで、うん、お風呂から見える景色も非常によくて、ガラス、そうやね、だからこのスタジオの同じぐらいの高さのところの全面ガラスがバーッと一面にありまして、うん、もうほんまに旗から僕の股間全部見えるんちゃうかっていうぐらいの開放感のあるお風呂で、お客さん誰もいなかったんで、僕ずっと一人
で。あ、そうですか、
はい、
うん、
やっぱりみんなカニ食べるのに一生懸命で、
結構時間かかりますもんね、
う
ん、
僕はもう風呂入る気でタオル持ってきてたんでね、
うん、
だからあれですけど、
急いで食べて、
ええ、
うん、私の分の天ぷらも食べて、
そうなんですよ、中川さんの分の天ぷらも美味しくいただいて、でも今回ビール飲まなかったんでね。
そうそうそう、
でお土産でね、その日本魚町ですか、うん、日本海魚町ですか、海鮮丼食べたかったなと思ってたんやけど、
うんうんうん、
もう、まあ、40分ぐらいだけど、もうぐるっと回ったらもうあっという間なんよ。
そう、
でも食べられへん、土産も何買おうか迷って ね、うん、
ね、
僕が買ってきたあのエビのせんべいと、あとね、あの何ですか、
羽二重
餅は置いときましたけども、
うん、
え、あれ
私が買ったんです。
あ、あれ
私が、
僕何も置いてないわまだ。
え、まあ、小出しに小出し、
いや、みんなに買ってきたやつと思ったんやけど、食べてもったよ、お腹
すいて。嘘、
ほんまに。
結構あった、
いっぱい買ってん、僕土産も。
そうです、
でもまあ、あの月曜日のね、
袋いっぱい持ってます。
月曜日の担当、あの服部さんと小坂さん、よくお土産くれるんで、うん、今回それをね、お土産、まあ、
渡して
、うん、でまあ、あ、家に買ったりとか、
うんうん、水羊羹ね、
うん、奥さん食べたいって言ってたんで、ね、うん、そんなんしてたらもうほとんどないですわ、
うん
うん、
です。そうですか、
ええ、うん、もう食べても、で1個あったんやけど、うん、お腹すいてバーッと食べてもらって会社で、献血特番の編集でも払えた、払えたと思って、
自分用になっちゃったんです、
ね、自分用になっちゃったんです、うん、はい、山本さんスマホになる、
なんと競輪担当ディレクターの山本康隆さん、
和歌山放送のガラケー4人衆だった我々の一角がついに崩れまして、はい、山本さんはもう先にスマホになってしまいました。 LINE にも登録、
うん、ちょっと私がしたんですけどね。
あ、そう、あ、
山本さん LINE やってるんですかって言ったら、あの、うん、まだって言ってたので、うん、せっかくだからこの機会に登録しましょうって言ってインストールして、うん、
はいはいはい、
そしたらあの知り合いが多いものですから、
そうだね、全国の競輪関係者と知り合いやからね、
もう知り合いが本当に多くていらっしゃるんで、うん、
ええ、
どんどんバンバンバンバンなんか鳴ってって、
はいはいはい、
チャリンチャリンって、
なんなんそれ、チャリンってなんなん、お金が入ってくのそれで。
いやいや違う、
予想が当たったみたい、チェキチ
ェキピローンみたいな音が、ね、うん、出るんです。
へ、うん、一番に連絡来たのは専務だったっていう
スタンプが送られてきました
何おめでとう、みたいな、
うん、なんでしょうね、
情熱的ですね、
みたいな感じの、
はい、赤井さんウルトラマンっぽい服装に
それでシュワッチだったんですね。
シュワッチと叫びながらポーズを取るお茶目な一面見せるも、それは仮面ライダーではとの指摘。
あ、本当だ気づかなかった、今の今まで、
いや、ポーズが仮面ライダー、シュワッチはウルトラマンなんですけど、ポーズが仮面ライダーのポーズで、
うん、そうそう、こうなってます、
でシュワッチって言って
た、うん、そうそうそうそう、
ちょっと
手を横にこう出すような斜め上に出す、
間違ってた、
そっか、うん、本当だ、
カトパン、
うん、カトパン、
カトパン、あの人気アナウンサーのカトパンがね、
カトパン、
カトパン、あれ小田川アナエンディングの1分間にカトパンを、カトパンを連発、
うん、カトパンを、
カトパン、ちょ、若パンみたいになってるんですけど、
8回ぐらい、
8回、
はい、
ちょ、連発ですね、 あとはちょっとも言えない話ばっかりですね。
本当何が書いてあるのか気になっちゃう、
ね、あとはあの熊さんディレクター東京へ旅行に行く、
お土産がねあの、美味しかったですね。
お菓子置いてましたね、うん、まだ食べてないですね、はあ、まあそんな感じですかね。あとカニバスツアーのなんか最後というか帰り際はどうやったんですかね、うん、ビンゴ大会で
大ビンゴ大会で、ビンゴシュートし続けて、気づいたらもうサービスエリア
に。佐藤島さん落語 DVD を、
はい、ゆっくりと鑑賞しました。
鑑賞して、
いいですね。
ね、総合観光の小林さんとの息も合ってきてね、ビンゴシュートってもう言わなくてももうね、
ピってね、
絶妙のタイミングで出してくる、
先出してくれてるっていう、ね、う
ん、あの小林さんのコーナー始まれへんかなと思って ね、
面白い方ですね。
ちょっと一応最後に声をかけといたんですけど、あの人面白いんでね、
いつでもって言ってました ね、 また来てもらいましょう。
そうですね、旅行あれこれをね伺ってみたいと思います。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
地域の絆をタスキでつなぐ
第16回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会実況中継。
君井寺公園陸上競技場から県庁前までの10区間 21.1 キロをふるさとの小中学生が駆け抜けます。
先頭中継者からの実況を中心に中継所からのリポートや解説も交えてお送りします。
当日は交通規制が行われますのでご協力をお願いします。
放送は19日日曜日の午前10時30分から午後1時までの生放送。
ぜひお聞きください。